で、戦後になって GHQ が、いろんな、教育制度の一つとして、図書館を変えていこうとしたときに、その、ロバートさんたちも招いて、いろいろ協議をして、何を変えようとしたんですか？例えば、そこに置く本を、思想的なことに関しても、何を置くかっていうことなのか、あるいは、さっきすごく印象的だったサービス、図書館サービスを変えていくっていうか、新しい体制にしていくとか、その直後、GHQ が、入って、直後、その占領期の中でしようとしたことって何なの？
一つには、なんていうか、日本の、まず、GHQ が日本の公共図書館を変えようとしたかっていうと、多分そうではなくて、一番最初に CIE 図書館っていうのを作るんですね。占領政策の一環として、そうですね、シビリアン・インフォメーション・エデュケーションかな？シビオ・インフォメーション・エデュケーションかな？
シビルインフォメーションアンドエデュケーションセクションっていうふう
そう
に
で
書
す
いてあり
ね。
ますね。
なので、CIE ですね。なんで、軍事部門じゃなくて民間部門っていうことではあるんですが、それでも最初のうちは、GHQ の一部、部局の一つなので、占領軍の一部ってことになりますけど、だから占領政策の一環として、CIE 図書館っていうのを作って、それが、もろにアメリカ式の図書館だったんですね。で、ただ CIE 図書館は占領政策の一部なので、別に日本の本を集めてみたいなことをしてたわけじゃなくて、アメリカ、主にアメリカの本ですね。だからアメリカすごいんだよ、民主主義すごいんだよっていうようなことがわかる本。だからといって思想的なものかっていうと、そういうわけじゃなくて、ファッション雑誌とか、レコードとか、そういう、その当時の日本人があまりまだ楽しめなかったもの、そういうのを通じて、なんていうか、市民の意識を変えるみたいなところっていうのが、
なる
多
ほ
分、
ど。
だから、軍国主義時代の日本と断絶させるみたいな、そういうところが多分あったと思うんですね。これは占領政策としてやってて、でも、アメリカから図書館長とかをやれるような人連れてきて、CIE 図書館っていうのを作って、そういう、主にアメリカの洋雑誌、レコードとか、そういったものを入れて、市民に開放したっていうのがまずあります。
じゃあ、日本の図書館をいきなり変えるというよりも、CIE 図書館を作って、一つのモデルじゃないですけど、アメリカ文化も含めて、そこで一般の市民にも手に取れるような形で、見せていきながら、かつ、その仕組みみたいなものの作り方も教えていくっていうか、育てていくっていう。で、ライブラリアも含めてっていうこと。
そうですね。で、まずそこで、日本人のライブラリアンを養成する必要性っていうのは、そういうところから多分生まれてきたっていうのがあって、で、日本で結局図書館法っていうのができて、地方自治体が公立図書館を作りましょうってことになるのは、1950年のことなんですね。で、それより前に、公民館と公民館図書室っていうのが日本は広まるので、そこはちょっとあれなんですけれども、ただ、日本で公共図書館に関する法律が戦後の日本でできるのって1950年で、しかも50年代にはまだ全然そういう公共図書館作ろうみたいなのが盛り上がらなかったりもするので、だからそもそも GHQ が日本の図書館を変えたっていうのは、既存の図書館の中に入ってきて変えたっていうよりはですね、もうなんか最初に占領政策として作られた CIE 図書館が図書館のイメージを変えて、で、それからそこで働く人たちを養成するために作った図書館学校、日本図書館学校っていうのが、私書教育を行った、アメリカ式の私書教育を行ったので、で、その後にできてくる日本の図書館で働く人っていうのは、働いた人っていうのは、日本図書館学校で教育を受けた人が多かったので、 なんていうか、まあ自然とそういうふうになっていったっていう感じかもしれないですね。
あ、じゃあそれまではまあ図書館は あったけど、必ずしも行ったらそこに本があるというよりも、あの開花式とは限らなかった。でそういうこう、まあこういう本を借りたいとか見せてほしいとかいう時には、その中あの係の人が見せてくれたかもしれないけど、本に触れるとかそこをいろんな情報に触れるという場所で広く使われていたと必ずしも限らなかったけれども、その占領軍が CIE が作った図書館っていうのはアメリカ式で、さっきおっしゃって印象的だったのはレコードとかも置かれていたり、まずそこに行けば雑誌があったり本があったりして、でそれが市民にも開かれていた。
そうですね、誰でも使うことはできました、
うん、でレコードとかそこで借りたり聞けたりしてきたんですかね。
うん、多分ちょっとそこ詳しくはないんですが、うん、聞くこともできたんじゃないかなという気もしますが、
貸し出しもこうできたのかもしれませんね。そういうのすごいびっくりすると思うし、雑誌でそこでこうアメリカのライフとかそこあったりしたら見ますよねあの今まで規制もされていただろうから、
そう、そうですよね。だからそう、そうです。リーダーズダイジェストとか、ライフとか、ナショナルジオグラフィックとか、こういう、このくらいの時代からあるものは、としてはそういうのもあったんじゃないかな。
ね、しかもファッション雑誌とかも多分 OK だったんですよね。だから、あの人によってはその新しいファッションっていうのをそこに行って触れてワクワクして帰ってくるし、他に手に入らない、見ることがあんまり少ない、そういうこう、視聴を書く資料みたいなものもあったりとかして、そういう形でこう印象をつけていったりする。でもどこにできるんですか、この CIE の図書館。
結構大都市にはできてますね、うん、あのまあ、あのあくまでもそうなんで、今でいう県庁所在地とかがほとんどだとは思うんですが、まあそういう形ででも各地に作られていきます、うん、二十数箇所かな、もうちょっとかな。
で、そういう形で、で、その、ロバート・ダウンさんが、たちが、あの、日本に来たり、あるいは、こう、仕組みを作ろうとしたことの、もう一つっていうのは、そういう、こう、ライブラリアンを育てる。そこで、CIE ライブラリーが日本のいくつかの場所でできるけど、そこに派遣されるアメリカからのライブラリーもいるけれども、日本で、そういった、サービスも含めた、あるいは図書をこうどういうふうに並べるかも含めた、こうライブラリーのこうライブラリーで働くことができる人って限られていましたよね、きっと。
そう、まあそうですね。あの戦前の日本も一応その国立じゃないや帝国図書館にその司書の養成所みたいなのはあって、
うん、
そこで一応教育を受けた人って、ね、いるんですけど、そんなに大勢ではそもそもなかったんですね、うん、そのおそらく目的としてはその帝国図書館で働く人の養成が主だったと思うし、
そのさっき最初にイリノイ大学のライブラリー関係のトップクラスだってこうおっしゃった、そのトップクラスの一つの意味は本当に本の蔵書が多いっていうことは一つだと思うんですが、もう一つはそういう教育システムが、仕組みがちゃんとできていて、そういう伝統もあるっていうことだと思うんですが、で、そこで、この、あの、ロバート・ダウンズさんたちは、どういうことを始められるんですか？その、ライブラリアンとかに関しては。何か育てたりとか。仕組みを作ったりされる。
それでまあ日本でその図書館学校1951年になるのかな、日本図書館学校ジャパンライブラリースクールってアメリカ側では呼んでるものが作られますね、
うん、
でこれは今の慶応義塾大学の、あの図書館情報学部学系っていうのかな今は、うん、まあ、あの図書館情報そうですね学科になったものなんですけれども、 それを作って、うん、そのアメリカのその図書館学の教員をそこに派遣して、新しい世代の図書館司書を養成するっていうことを が、まあ、始まるわけですが、
ね、変なんですけど面白かったでしょうね。そういうあの図書館自体も違うし、そういうサービスとか何を情報として扱うかとかも違うし、仕組みも違うし、あのそういう図書館養成の学校とかはどこにできる、大学ですか、あるいはなんかこう専門学校みたいな。
アメリカのてか、うん、アメリカの場合の師匠養成、アメリカがまあ師匠養成っていう意味ではあの多分一番進んではいるんですけれども昔から、うん、アメリカはあのさっきも出てきたメルヴィル・デューイって人が初めて、うん、あのライブラリー・エコノミクスっていう、昔はサイエンスって言わずにライブラリー・エコノミクスって最初は呼んでたんですけど、1880年代にコロンビア大学に初めて図書館学校っていうのを作って、でこのロバート・ダウンズさんもそこの出身ではあるんですが、
うん、
あのコロンビアの図書館学校の出身ではあるんですが、ただアメリカではもう第二次大戦の頃にはあの図書館学の学位を、普通の学士の学位に加えて図書館学の学位を取った人っていうのが司書として働くっていうシステムができてて、だから大学レベルの図書館学校っていうのが存在していたんですよね。でそれを日本にも作ろうとしたっていうことではあるんですけど、う
ん、でもその日本で作ろうとした時に どういうふうに作られていくのか、学校に大学とかにそういう養成コースみたいなのができてるんですか。
なのであのこの日本図書館学校自体を考えた時にはやっぱり大学にそれを置こうっていうことになって、うん、日本のそのどこの大学に置くかっていうのを検討したりしてますね、このダウンズさんが。
どういう人が学びに来たんだろう、その師匠になるって。
そうですね、
その頃って、
あの、まあ、まずあの数は少ないけど、もともとその昔の師匠の養成課程とかで学んでた人とか、すでにあの CIE 図書館とかであの個別のトレーニングを受けて師匠として働いてた人とか、そういう人は存在するので、まあ、そういうすでに師匠の仕事をしてた人っていうのはいたと思いますね。あと、まあ、あの、うん、今でこそあのこれを元にした司書課程っていうのがすごいいろんな大学にあるので、大学に在学しながら司書の資格って取ることができますけど、日本の場合、まあ、あの最初にできた時はここのこの慶応にできた日本図書館学校しかなかったので、まあ、慶応の在学生だけじゃなくてそのよその学校から来てその司書の養成の課程を受けるってことができました。
男性と女性とどうなんでしょうね、その頃
の。本当の最初の頃は男性の方が多いみたいな数字もある気がするんですけれども、
うんうん、
ただまあ、 あの女性が働ける専門職としては少なかったと思いますし、あのこの図書館、日本図書館学校のアメリカから来てる教員も、まあ、男性が多いんですけど、あの女性の司書の方も一人来てたりして、でもそれもそれはそれで珍しいことだったかもしれないですし、
うん、そのイリノイ大学の方の図書館とかアーカイブには多分当時のその日本とのやり取りとか、あるいはそのアメリカの中での当時の図書館のあのどうやっていくかとか、そういうこう記録とかいろいろあると思うんですが、ロバート・ダウンズさんが日本と関わるようになって、なんかこうロバートさん自身がこう印象的だったこととか、どういうふうに見られているとか、そういうなんかこう記録みたいなのもあるんですか。
そうですね、あのイリノイ大学に、まあ、あのこれはあの ALA 全米図書館協会のものなんですけど、イリノイ大学に実はこの ALA のアーカイブっていうのが残ってて、で、まあ、当時っていうか、プレジデントとかだった人とかの書いた手紙とか、そういったものも結構残ってたりするんですね。で、その ALA アーカイブにこのダウンズさんのアーカイブっていうのも残ってて、で、この日本図書館学校に関わってた時代の、やり取りした手紙とか、そういうのが残ってて、で、うん、で、僕もちょっと、ちらっと見たことが あって、あの完全に今目の前に全部あるわけではないので、
うん
うん、あれなんですけれども、ただまあいろいろだからこう派遣する教員選定する時のやり取りとか、あとあのやっぱり最初はその占領軍のやってることの占領政策の一部なので、だからワシントン DC に行ってこう軍の幹部と話をしてきたよとか、うんうんうん、で帰りにラントゥールに昔空軍基地がありましたね。シャニュートエアフォースベースっていうのが今は閉鎖してますけど、うん、ラントゥールかな、うん、でいいと思うんですが、シャンペーンの北の方に空軍基地があって、うんうん、電車で帰ってこようと思ったけどたまたま軍の飛行機に乗れたから早く帰ってこれたよみたいな手紙があったりとかして、
じゃあ そこはいろんな人が利用できる赤なんですか？
そうですね、普通に行って見せてほしいって言ったら、イリノイ大学のアーカイブズが今ユニバーシティアーカイブズの一部が多分管理してると思うんですけど、それは行ってそのダウンズさんのアーカイブズのここのとこ見たいっていうことをすれば、はい、閲覧することができます。
じゃあ今の日本の図書館の形に直接影響を与えた占領期の図書館の仕組みをなんかどういうふうに見ていたとか作ったかとか、そういうことの関連する、あるいは時代背景みたいなものはそのアーカイブに行けばちょっと見れるかもしれないってことです。
そうですね、その日本のその図書館学校、日本図書館学校の設立に関わったところのレポートみたいなのは、日本の新しい図書館学校っていう、ドキュメントが GHQ の文書の中から出てきて、それを、まあ、訳されたものとかが日本でも本の一部に入ってたりとかはするんですけど、それのさらにその裏事情じゃないですけど、それに関する、さらにまあ、これもダウンズさんが書いてるんで一次資料ではあるんですが、そのさらになんか詳しい事情が分かる一次資料っていうのは、うん、実は残ってるんですよね。
活字にはできないだけど手紙には書いてあるようなことですね。
まあアーカイブスに残ってるんでもう活字にしてもいいとは思うんですけどね今となっては、当時はそうですね、
当時はできないけれど今となってはそうだったんだみたいなことも、ひょっとしたらそのイリノイ大学の、どこにあるというんですか、イリノイ大学の図書館の中の、
ですね、今ちょっと厳密にどこにあるかは調べてないんでわからないんですけど、僕がいた時にはたまたま多分場所がなかったので、オーチャードダウンズの隣にある、うん、昔なんか農業の研究やってた建物が余ってる空いてたところに入ってたんですね、うん、ALA アーカイブってたまたま。ただ今もっとちゃんとしたところに映ってんじゃないかなっていう気もするので、うん、ちょっと調べないと分かんないんですが、
でも貴重ですよね、それ本当に、アメリカの中でもイリノイ大学に ALA ライブラリーがあって、占領期のこととかも調べようと思えば調べることができるということで、今日はその、ロバート・ダウンズさんという方について、実はそういう方が長年イリノイ大学の図書館長をされていたというお話でした。リョウタさん、ありがとうございます。今日のトークもすごく面白かった、続きがありそうな気がするのでまたよろしくお願いします。というところで曲も最後に紹介していただきましょう。どんな曲ですか？
はい、最後の曲は夜遊びのアイドルという曲を選びました。これもアニメの、今テレビアニメでやっている推しの子っていうアニメの主題歌で、YOASOBI が主題歌を歌ってて新曲なんですけど、なんかすごい YouTube とかで何百万回視聴みたいなのになってて、すごい見られてるみたいですね今。
じゃあさっきの曲に続いて今回もアニメ主題歌どうぞ。
その秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア。